木山の簡単200、A 面の上段の説明をいたします。A の1番、あるいは、この漢字を読ませる問題が出ることありますので注意してください。そのまま、あるいはと読めば終わりです。しかし、この漢字、簡単の D の21番、皆という単語ともちょっと似ていますので、よく学生に当てるときは、この D の21番と A の1番を書き並べて、それぞれどう読みますかと聞くことがあります。あるいはと皆という副詞、区別してきちんと覚えてくださいね。A の2番、あざな、実名ではないもう一つの名前というわけで、まあ、よく本名が語られた後に、あざなは何々なんてくる、あざなですね。3番、あまねく、広くすべてにわたってという意味なんですが、例えば評論用語に普遍的であるなんて言葉がありますよね。普遍的の普遍の変の字である。つまりまさに、広くすべてにわたってそのことが当てはまるから普遍的と言えるわけですけども、まあ、その普遍的の変の字だと覚えてください。あまねく、広くすべてにわたってです。ところで、この A の3番の、あまねくの身上変が人偏に変わりますと、A の下の段の41番、偏る、偏り、ひとえにという副詞に変わります。まず A の41番の覚え方は、例えば偏食をする、つまり偏って食べるという意味ですから、偏食の偏というふうに考えますと、偏るとか偏りという、ニュアンスが出てくると思います。ひとえにという副詞読みは、これはもう、ただ覚えるしかありません。A の4番、あがなう、代価を払って求めるという意味ですが、例えば、高校の購買部で、焼きそばパンを買ったなんという、場合に、購買部と言いますよね。購買の購の字です。漢文で読みますと、あがなふなどと読みます。A の5番、この「きょ」という漢字を本動詞で読みますと「あぐ」という動詞になります。活用は「あげず」「あげて」ですから下二段になります。その村に大変優秀な子供がいた。そこで村人は、管理登用試験に彼をあげてなんて言いますと、それは推薦してという意味になります。これに対して副詞的に、何々をあげてという部分が下の述語要件にかかっていく場合、そういう場合には副詞的な働きになりまして、何々は何々をすべて皆こぞって下の述語にかかっていくなんてことになるわけです。例えばそこに例文書いてありますが、国を挙げて一致すと読みますと、国中の人が皆こぞって一致したということになります。基本的に何々を挙げてというのは人間のニュアンスですから、人のニュアンスですから、すべて皆こぞってということになります。ですから、例えば家を挙げて誰それを慰めるなんていう文章が出ますと、その家を挙げてっていうのは人のニュアンスですから、家中の人は皆すべてこぞって何々を慰めたということになるわけですね。A の6番の「勝」という漢字も副詞的に「あげて」と読むことができます。それで、その横に書いてあります米印なんですけど、これは一つの句型として覚えてほしいと思います。図が書いてあり、加納の加が書いてあり、この「勝」という漢字が書いてある場合、白文ですとつい思わずこの「勝」という部分を本動詞だと勘違いしまして、勝べからずとか、たふべからずとつい読んでしまいますが、こういう形の時に、実は勝という漢字は動詞、本動詞ではなくて副詞として働いていることが多いわけです。つまり部位は下にあるわけですね。 そして挙げて部位すべからずというふうに読みます。でその直訳は、すべて皆こぞって部位することはできないということになるんですけども、それは、要するにどういうことかと言いますと、そこに書いてますように、何々しきれないほど多いということになります。挙げて難々すべからずときますと、もうそういうことです。難々しきれないほど、数多いということになるということですね。さて、この数という漢字はまたタフ、できるとかこらえるという意味の下二段活用、平平夫フルフレヘオの下二段活用のタフと読むこともできます。ところで、私はこらえることができませんという、そのできませんという、言葉を、D の37番には、何々ことあたわずというふうに出ております。今漢文公式の直端の A 面を見ている人は、ちょっと D 面に行ってみてください。 D の下の段の37番というところに、この能力の能の字とか国という漢字を変読せずにそのまま読み下げますと、よくという副詞になったり、よくすという動詞になったりします。しかし下から変読してあたふという余談活用で読む場合には、なんなんできるとかなんなんできないという助動詞の働きになるわけです。そこで、下の方にことあたわずで上がってくださいというルールが書いてあります。あたはずというふうに、できないというふうに下の動詞から上がることが多いんですけども、その時に、連帯形にするというルールを学生はつい忘れてしまいます。本当のことを言えば、ことがなくてもいいんです。連帯形にして読めばそれでいいんですけども、学生はついそれを忘れますので、忘れないために必ず能力の能と図、あたはずに上がるときは、ことあたはずで上がるというふうに考えてください。で、ことをつけるっていうふうにも決めてますと、必ずそこは活用語の連帯形で読まなきゃいけないということになりますよね。それを忘れないために、必ず上がるときは、ことあたはずで上がるように癖をつけてください。さて、A の6番に戻りますけれども、勝つという漢字は、タフという下二段で読むことができます。ではその上に図と能力の能、そして勝つという3文字があった場合、こらえることができないというのはどう読むことができるか。先ほども言ったように、ことあたわずで上がりますから、タフは下二段ですから、平平風降るとなって、タフることあたわずなんていうふうに読みますね。そういう活用の処理の仕方をしっかり覚えていってください。 A の7番はただ暗記だけです。聖の国に遊びてとか、遊学とか外遊なんていう単語は、修学や士官のために他国に行くことを意味します。中国というのは、古代の中国というのは、現代で言いますと、大きな一つの統一国家であったんですけども、しかしそれぞれの地方の国家というものがまだこう存続し続けて、まあ、全体の集合体として統一国家的になってたわけです。まあ、今で分かりやすく言うならば、EU の国家連合体みたいなものが古代の中国であったと考えるといいと思います。ですから、同じ中国の中でもたくさん国はあるわけですから、聖の国に遊びてと言いますと、聖の国に、その他国に修学や士官のために行ったということになるわけですね。 A の8番、与えるっていう漢字は、まず本動詞の読み方が3つあります。あたふ、預かる、くみすです。よく学生に当てるときに、与えるっていう漢字を黒板に書きまして、この与えるの本動詞の読み方を3つ言ってくださいと言います。学生はあたふ、預かる、くみすと答えます。それでは、あたふの意味は与えるですけども、預かるの意味はどうなりますか。預かるの意味は関わるという意味ですね。例えば関与するなんていう熟語もあります。ですから、私は そのことに関わっていないのであります。なんていう表現は、我そのことに預からざるなり、預からざるなり、なんて読めるわけですね。それから、組すの意味は、味方するとか仲間になるという意味です。面白いことに、これは、漢文訓読体の表現を好む、中世の日本の軍記の中とか、もしくは、仏教説話などのお坊さんの書いた漢文訓読的な文体の中では、この組すという単語はそのまま古文単語として出てきます。例えば、源氏に我組せば、源氏に私が組したならば、なんていうのは自然に日本の軍記作品の中になんかに出てくるわけですね。その場合、意味は私が源氏に味方したならば、私が源氏の方に仲間になったならばということになります。本動詞は以上の3つです。さて、次は助詞ですけども、1、2点とかレ点などで下から変読して与えるを読むときにはとという助詞になります。それから、変読せずにそのまま読み下げて副詞で読むときはともにと読みます。で、当面はこの5つ、本動詞のあたふ、あずかる、くみす、それから変読してと、変読せずに、ともに、というこの5つの形を覚えてください。A の8番には、よりはという表現も載ってますけども、これは漢文公式 16C の何々よりは何々するにいずれぞという、この句型の時に使うものです。ほとんどこの句型と一体になって使えますので、当面はその句型の方をやるまでは、この与えるは5つ、読み方があるんだと覚えてください。A の9番、中という漢字をわざわざ問題として聞かれた時に、中心とか、何かの間という意味で聞かれることはほとんどないと思います。よく聞かれるのが、当たるとか圧。例えば、中毒というのは毒に当たると読めますよね。また、的中というのは、的に圧というふうに読めますよね。厳密に言えば、当たるは余談活用で、圧は下二段活用です。どちらかの活用で読んでいる場合があります。A の10番、あえて。この2つの漢字が、あえてと読みます。大体同じような意味になります。自ら進んで何々する、進んで喜んで何々するというわけですね。ちなみに、この皇帝の皇の字は、もう一つ A の44番で画円図という、動詞読みも持っていますから、白文になった時は、あえて、何々というふうに副詞で読んでるのか、それとも画円図とか画円ぜずというふうに動詞で読んでるのか、それを考えることになります。ちなみに、横に書いてある、図が上に来てあえての場合と、あえてが上に来て図が下にある場合とで、それぞれ消極的、積極的になる理由を考えてみましょう。まず右の方ですが、そこのあえてに訳を当ててみますと、自ら進んで何々しないということになりますね。つまり、自ら進んで勉強はしないというと、それはひょっとしたらいやいやでもやってるのかもしれません。しかし、自ら進んで積極的にはやってないということになりますよね。で、これに対してあえて上にありますと、自ら進んで勉強しないということになりますから、勉強しないということに対して非常に積極的になります。自ら進んで勉強はしないということになるわけですね。これはもう完全にやってないということになります。まあ、そういうことで、図の位置によって消極的な捉え方と積極的な捉え方があります。 A の11番ですが、見るという漢字、それから顕微鏡の顕の字は現るという、下二段動詞で読むことができます。現れずとなります。例えば、顕微鏡というのは、美なるものが現れる 鏡と読むことができますよね。ちなみにこの A の11番の見るですが、この見るという言葉が白文中にあったときには、だいたい4つ考えることができます。今、これを聞いている人が、A 面の下の方の、書き込みのカラー版、ちょっとサイズが大きくなっている、デカ版のカラー版を見ている人は、あの下の方を見てください。古文、漢文公式しか持ってない人は、聞いててください。デカ版持ってる人は、A 面の下の方に書いてあります。みという言葉が白文中に出てきたときには、一つは今言った下二段の現るですね。それから、この簡単の D の17番に出てきます、まみゆ。立派な人にお目にかかるという、これも下二段です。まみえず、まみえてといきます。そのまみゆと読むこともできます。それから、古文の活用として知っている、見るという上一段活用。みーみーみるみるみれみよという上一段活用で読むこともできます。そして最後は、漢文公式の20番の A の丸1、受け身の助字として、この見るをるとからると読むことができるわけです。こういうことを、私の授業では一人一人に当てて言ってもらっています。見るの読み方は、どれだけ考えられますかと言いますと、現る、まみゆ、見る、それから受け身の助動詞としてるからるということですね。ところでここで、公式20番の A の丸1で、その受け身の助字の働きをちょっと見てみましょう。古文公式の20番の受け身の A の1番です。そこの被服の被とか見る、それからためという漢字、こういう漢字が時としてるとからるの活用で読むことができます。それぞれの活用は公式20番の右下に載っております。るはれれるるるるれれよ、らるはられられらるらるるらるれられよです。ところでこの被服の被とか見るとかためという漢字をるの活用で読むのからるの活用で読むのか迷った時にはどうしたらいいでしょう。それは公式20番の A の丸1の一番下のところに黒字で書いてあります。るは余段、ら辺、な辺の未然形に接続します。らるはそれ以外の未然形に接続します。ということは、漢文の場合は下から変読で上がってきますから、下から上がってくる動詞の型が余段と、な辺とら辺であれば、るの活用で読むということになります。しかし例えば上二段とか下二段とか左辺動詞の場合にはラル、の活用で読むことになります。さらにその横を見てください。受け身の助字の被服の人見るは動詞のすぐ上に置かれてレ点で上がるのが普通です。まあ、普通というのはそれがもう大多数だということです。一般に1、2で変えるってことはほとんどありません。例外はあると思いますけどほとんどありません。ですから、見るという漢字が白文中にあったときはまず下の一字下の漢字が動詞読みとして読めるかどうか、そしてレ点で上に上がったときにそれを受け身で読むことができるかどうか、そういうところを考えてみるといいと思います。ちなみに公式20番の A の1番の中段にあります白文が、送りがない状態になってますから、これをどう読むかを考えてみましょう。憎むって動詞があります。これを仮に憎まずと考えますと余談ですから、憎まの上のレ点の見るは余談ですからるの活用になります。でるの活用がものにかかりますから連体形になるわけですから憎まるるものというわけですね。憎まるるもの、心で次がことあたわずで上がりますけども、一番下の平たいという単語は、古文の直単の E 面に入っておりました平らかなり、無事である穏やかであるという形容動詞です。ですから平らかなりという、 形容動詞を連体形に変えて読みますと、憎まるるもの心平らかなることあたわずというふうになりますね。その隣も読んでみましょう。これ罪せらるるゆえんなりというふうに書いてありますが、罪せのせは左辺ですから、左辺の場合には、上のためはらるの活用になります。さらにこれが上のゆえんという体言、名詞に、上がってますから連体形になって、これ罪せらるるゆえんなりと読んでいるわけです。それでは A の11番に帰ってください。次は A の12番です。この異、液、カフ、かわす、優しと読める単語はよく熟語問題になります。ですから、当てるときには4つの字義、4つのこの漢字の意味を言ってくださいとよく当てます。その場合、1、たやすいこと、2、変わること、3、取り交わす、取り替えること、4、占いというふうに答えてください。まず1番のたやすいという意味ですと、容易であるとか、大学入試の難易度とか、簡単にたやすく組み立てることのできる簡易ベッドなどというものがあります。2番の変わることというのは、なかなかいい熟語がありません。以前早稲田が出した問題の回答ですと、この不益、変わらないということですね。まあ、なぜ不益という言葉が、唯一そのような熟語化になるかと言いますと、これ実は日本の古典文学史では、芭蕉の俳諧理念を不益流行というふうに、4文字で表すことがあるんです。まあ、それでこの不益、変わらないという部分ですね、そこがこう有名になっているわけですね。まあ、不益以外にはなかなか熟語がないと思います。3番の、この取り交わす、取り替えるは、まさに交易とか貿易ということで、よく熟語化されます。例えば、宰相、この、天子を補佐して政治を行う宰相が、だんだんこの自分勝手に専横になってきた、これはもう宰相の将をカフルにしかす、なんていう場合には、宰相を取り替えるに越したことはないということになります。で、その宰相を取り替えるという意味でカフルと言ったわけですから、もしこれと同じ熟語と言われますと、そこに載ってますような交易とか貿易のこの取り替えるというニュアンスに近いわけですね。まあ、そういう問題になって、以前入試に出たことがあります。4番は易者とか易学ということで、占いということになります。 A の13番、幾縛、この幾何という漢字を幾縛と読みます。送りはいろいろです。幾縛ならんとか、幾縛なりやとか、幾縛ぞなどと言います。また横の米印のように、幾だけでも幾縛または幾度と読むことができます。この幾縛という単語ですが、そこには書いてありませんけども、だいたい何とか何とかは幾縛なりや、なんていう時に、極端に多いか極端に少ないか、そのどちらかであることが多いと思います。何とか何とかは幾縛ぞと言いますと、もう膨大ですよと言いたいのか、それともいや、ほんの金賞ですよ、どれほどでしょうか、ほんのちょっとですよと言いたいか、まあ極端に多いか少ないかのどちらかだということが多いと思います。ちなみに、この A の13番の木という漢字だけの読み方を言いますと、書き込みのあるものを持っている人はですね、A の右端、木山の簡単200の下にまとめてますけども、一つは今言った幾縛幾度、それから C の18番に出てきますしかしという形容詞、それから D の9番に出てきますほとんどという副詞、これだけ読むことができます。 A の14番、勇む、という動詞読みができます。臣下が主君を勇めるまたは忠告するという意味です。あくまでこの方向が大事です。臣下である者が主君を 主君に対して忠告するというのが勇むというこの漢字です。下地なんで活用しますから、勇めず、めめむ、むる、むれ、めよと活用します。これを音で読みますと諫言、つまり臣下が主君に対して忠告をした、その忠告そのものということになります。直諫というのはストレートに遠慮せずに主君を諌めるという意味です。これに対して風諫の風の字は風刺の風の字ですから、何かに例えて遠回しに、主君を諌める、忠告するという意味です。主に漢文の説話の中でこの風諫説話というのは一つのジャンルを成してますけども、大体その風諫の方が多いと思います。つまりそちらの方が入試問題として問題化しやすいわけですね。何か遠回しなことを言ってます。例えば、天使様、どうぞお聞きください。屋根の上に、頭の白いカラスが1羽止まっていたとしましょう、なんという、何かとっても遠回しなことを言いながら、その話が終わるとその天使様が一言よしとかだくとか、まあ分かったみたいなことを短く一言言って、まあ、納得したと言いますか、納得せざるを得ないような、この論理で、主君をこう導くなんというのが、その典型的な、風諫説話です。そのような話のパターンも一緒に思い合わせてください。 A の15番のいささか、これはもうただ覚えるだけです。耳辺にこのうという漢字を書きますといささかです。 A の16番の懐という漢字は抱く、懐にす、または思うです。抱くと懐にすは同じことになります。まあ、私たちは今でも明治時代に作られた大変古めかしい言葉ですけども、懐中電灯なんていう言葉を今でも使ってます。考えてみたらですね、懐に抱くところの電灯というわけですから、これは本当に古めかしい言葉で、もうそろそろ英語のフラッシュライトって言った方が早いんじゃないかという気もしますけれども、まあ懐中電灯って今でも使ってます。まあ、それは抱くとか懐にすという意味ですね。それから思うという意味でもあります。例えば横に書いてます、懐古というのは、昔のことを思うという意味です。これに対して懐石料理と言いますよね。あれはもともと石を抱くというところから来てるんですね。禅宗のお坊さんが修行の間際に、空腹を癒すために人肌に温めた石を自分のお腹のところに当てて、抱いて持っていたというところから、懐石料理なんていうのができたと言われてるんですね。ちなみにこの A の16番の懐の字は、下の A の33番の思うという、読みの難読語の一つでもあります。つまりこれらは全部思うと読むわけです。17番いきます。とという漢字を書きまして、いたずらに、それからただという副詞になります。いたずらにというふうに形容動詞で読んだときは古文と同じですから、無駄に、虚しくということになります。ただと読んだときは基本的に一つの句型になると考えてください。その句型というのが A の17番の、公式17番のラージ A のとこですね。ちょっと公式持ってる人はそちらに行ってみてください。公式17、限定強調の A の丸1、そこにただただただただただただただと、ただという限定で読める漢字がそれだけ並んでおりますね。そして基本的にただと読みますと、その文末にのみという読みをつけるのが基本です。例えば例文がありますけども、ただ百歩ならざるのみ、ただ百歩でなかったというだけだというふうになります。ところでその横にあります黒字のとこ、こののみは体言または連体形接続でございます。ということは、終尾詞がない場合には送りで、名詞のところにのみと打てばいいわけですね。しかし活用形であれば、その活用形を連体形にしてのみと打つことになります。そこには例文がないんですけども、ただという字があって、その下に大河、 大きな川、大河、流るという動詞があったとしましょう。つまり4文字の漢字ですね。ただが来て、大河が来て、流るとあったとしましょう。そして、のみと読める終尾詞がなかったとしましょう。そうしますと、どう読むかと言いますと、ただ、大河、流るのところを活用して連体形にして送りでのみをつけるわけです。流れずですから、れれるるる。ただ、大河、流るるのみと、流るるのみという、やや長めの送りがそこにつくことになります。そんなふうに、のみと読める終尾詞がないときは、送りで、そのようなのみをつけてください。これが、終尾詞がついている場合ですと、17番、公式17番の B の丸1とか丸2の形になります。例えば、耳とか、以前形の命とか、汝というその漢字が文末についておりますと、それは、それ自体をのみと読むことができます。行春も人と同じきのみ。さて、そこの同じという形容詞を、同じきと連体形で読んでますね。連体形で読んでるってことが、そののみが体現、もしくは連体形接続だということなんですね。で、B の2番で、おきじと以前形の意、耳にごきし、おきじとごきし、それからおきじと以前形の意とごきし、まあ、こういう2文字、3文字になりますと、それ自体がのみになります。いまだ至らざるものは愛のみ。いまだ至ってないのは愛だけだ。というわけですね。案外この2文字になった時の方が、お記事だと思って読み忘れてしまいますので、よく注意してください。そのような2文字、3文字がのみとなります。一番下に載っているのが、近年の東北大学の博文問題でした。格のごときのみと、読んだものを見れば簡単ですが、もちろん問題としては博文になってたわけです。その場合、格のごとしは大抵の人が読めます。それからのみも勉強している人は分かります。問題は、格のごとしとのみをどうつなぐかの知識があるかどうかですね。先ほども言ったように、活用語であれば連体形になるんですから、この場合、ごとし、これ活用しますから、丸々ごと、ごとし、ごとし、ごとし、ごとく、ごとし、ごとく、ごと、ごとし、ごとし、ごときというふうに活用しますので、連体形になって、ごときのみとなるんですね。ですから、格のごときのみと読むわけです。次参ります。A の18番、犬でございます。犬、またはくと読むこともあります。A の19番、いわゆると言いますが、本来は、レ点で上がって、言うところはっていうふうにも読めたんですけども、まあ、それをもう端折って、言うところはってことは、もういわゆるだから、いわゆると読んでるわけですね。その下の米印も覚えてください。よく学生に、ごんべんにイチョウのい、読み方を3つ言ってくださいと言います。言う、思う、おもへらくですね。思うことにはっていうふうに取りたいときは、おもへらくと読みます。A の20番の道。これも、道ではなく、言うという動詞になることあるんですね。報道ステーションなんてありますけども、報っていうのは知らせるという意味です。つまり報道っていうのは知らせて言うという意味になるわけですね。その下に、近年の東大の漢文の問題が出ておりますけども、我、甚だ、次郎を思うを言え。というふうに読むものでした。私が、大変次郎のことを思っているということを、あなたの口から言ってください。なんというような文章だったんですね。A の21番、いまだし。これ、古文の方では、まだしでしたね。漢文ではいがつきます。いまだし。で、訳は同じです。まだその時期ではない、未熟だ、まだ早いということになります。で、形容詞として読みますので、縮括用で読みます。つまり、図で打ち消しますと、いまだしからずになります。縮括用ですから、しは残ります。いまだからずではなくて、いまだしからずです。縮括用だということを覚えててください。A の22番、この漢字でいよいよです。ただ、読みだけです。いよいよ。 となります。しかし、この漢字を病だれで、こう、辺を囲みますと、癒、病気が癒えるという意味の癒という、下二段動詞になります。A の23番、器ですね。度量才能ということです。A の24番、うと読むあ行の下二段なんですが、本動詞で読むときにはそのままゲットする、手に入れるということです。何々を手に入れる、何々を得るということです。問題はこの2番の動詞の次に読む助動詞の場合のことですが、必ず下の動詞はおで受けるということを忘れないでください。何々を得ずというふうに読みます。そしておの前は必ず活用語であれば連体形になります。例えばいさむであればいさめずですから、めめむむる、いさむるを得ずとなります。このを得ずという形で上がってくることを知らないと、結局この構文を読むことできません。またおの前が連体形であるという知識も忘れないでください。さらに A の枠の外側に行春という言葉が出てきますね。古代の聖天使、大変理想的な素晴らしい天使ということです。この逆が血中という暴君です。古代の暴君、ローマ皇帝で言えばネロみたいな人ですね。ですから補充がつくと思いますが、知っておればそこを補充なしでさっさと読み飛ばすことができます。例えば、いやしくも行春のごとくあらずんばといえば、仮にも行や春のごとくでないならばというわけですから、それは何か悪い方向に行くわけですね。逆にいやしくも血中のごとくあらずんばと言いますと、もしも血や中のごとくでないならばということですから、良い方向に行くわけですね。そういうところも頭に入れておきますと早く理解できると思います。以上が簡単 A 面の上段の説明でした。